今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今回はですね、毎月定例の特集、今月のオールデイズレコードです。マニア垂涎のオールディーズ作品をコンスタントにリリースし続けるオールデイズレコードが今年の2月にリリースした作品を中心に紹介したいと思います。それでは40分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀也司法書士事務所、チロノネットの提供でお送りします。
さて、いよいよ3月も終わりでございます。世の中コロナウイルス問題で閉塞感に満ち溢れていますが、時期的には桜の季節でございます。今年はお花見はほとんど行われないでしょうが、まあ人間には想像力がありますので、心で桜をイメージしてね、春を満喫しようじゃありませんか。というわけで、まずは私竹迫凛太郎のこの季節を舞台としたナンバーをお聞きいただきたいと思います。竹迫凛太郎でユニオンジャックの下で。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること。 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めまして、こんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今回はね、今年の2月にオールデイズレコードがね、はいはい、リリースした作品を中心に紹介する、まあ、今月のオールデイズレコードなんですけれども、
はい、
一発目を聞きいただきましたのはニール・セダカでございます、はい、これ嬉しいですね。今回オールデイズレコードからですね、
はい、
人気アーティストの名曲代表曲をね、独自選曲でコンパイルしたゴーゴーレディオデイズプレゼンツベストコレクションというのがあるんですけれども、
はい、
それでニール・セダカの、はいはいはい、ベストコレクションがね、リリースされたんです。この CD はボリューム1と、ね、なっておりまして、今後はボリューム2も、ね、はい、リリースされる予定らしいんですけれども、まあ、今回はそのボリューム1から僕の大好きなカレンダーガールを、ね、はい、おかけしました、
はいはい、
1960年にシングルリリースされて全米4位を記録した、まあ、大ヒット曲でございます、
はい、
日本でも1961年に1位のヒットを記録したというね、まあ、日本でも人気の、そしてまあ坂本九にカバーされるなどね、はい、多くの日本人に親しまれました、
はい。
作詞作曲はハワード・グリーンフィールド&ニール・セダカ、プロデュースはアル・ネビンス&ドン・カーシュナーでございます、はい、曲歌詞メロディー歌どれをとっても完璧な、これぞヒット曲というね、僕はこれ曲だと思いますね、
はい、
このボリューム1にはですね、1958年から61年までのいわゆるニール・セダカの黄金時代の楽曲が詰め込まれておりまして、うん、この素晴らしいシンガーソングライターのですね、魅力を存分に満喫できるね、うん、文句なしのベスト版となってますから、ぜひ聴いていただきたいと思いますね、
うん、はい、
ボリューム2ももちろん楽しみでございます。
はい、
では次行ってみましょう、
はい、
次もですね、このゴーゴーレディオデイズプレゼンツベストコレクションシリーズから出たやつをね、うん、お聞きいただこうかなと思うんですけれども、ジョニー・バーネット、彼のベストが出ました、
はい、
次はそこから1曲、ジョニー・バーネットで You are 16。はい、ジョニー・バーネットで You are 16 をお聴きいただきました、
はい。
ジョニー・バーネットと言いますとですね、ジョニー・バーネットトリオとしてですね、まあ、どういうんでしょう、ロカビリーの、ね、歌手としてこう知られている部分が多いんですけれども、
はい、
1960年代はあのポップ作品を、ね、中心に歌う歌手として、ね、活躍しました、今回のこの CD にはその60年代のポップス時代の、ね、ジョニー・バーネットの作品が、収録されております、
はい。
You are 16、作詞作曲ロバート&リチャード・シャーマン、プロデュースはスナフ・ギャレットでございます、1974年にリンゴ・スターがカバーして、ね、全米1位を記録したことでも有名ですね。まあ、この CD、その彼のロカビリー商法とですね、スナフ・ギャレットのドリーミーな世界を融和したオリジナリティあふれる楽曲がたくさん収録されているので、
はい、
ロカビリー時代しか知らないという人はぜひね、聴いていただきたいと思います、
はい。
では次行ってみましょう、
はい、
次はボビー・ダーリン。ボビー・ダーリンがですね、フォークロックに挑んだ、1966年のアルバム If I Were a Carpenter というのがアルバムが、ね、あるんですけれども、はい、それがオールデイズレコードからリリースされました、
はい、
次はそこから一曲聴いていただきましょう、
はい、
ボビー・ダーリンで If I Were a Carpenter。はい、ボビー・ダーリンで If I Were a Carpenter をお聴きいただきました、
はい。
ポップスターボビー・ダーリンがですねフォークロックに挑んだ、まあ、アルバムこの If I Were Carpenter なんですけれども、はい、それに2曲のボーナストラックがね追加されて、オールデイズレコードからこの度リリースされてます、
はい、
この If I Were Carpenter はですね作詞作曲がティム・ハーディン、うん、プロデュースはチャールズ・コッペルマン&、うん、ドン・ルービンとなっております、
はい、
当時ですねブリティッシュ・インベージョンの影響でね、ボビー・ダーリンはヒットが出なくなっていたんですけれども、うん、その頃偶然知った駆け出しのフォークシンガーティム・ハーディンの曲にね感銘を受けて、レコーディングされたのが本曲になると、
はい、
1966年にシングルリリースされて全米8位のヒットを記録しております、
はい、
このアルバムはそのヒットを受けて制作されたものでして、うん、アルバムの11曲中5曲がティム・ハーディンの曲になってます、うん、まあなんていうんでしょうねポップス歌手ボビー・ダーリンがですね、うんうん、アーティスティックな歌手へ生まれ変わろうとするね意気込みが前編から伝わってくる、まあはいはい、味わい深いフォークロックアルバムでございますので、はい、彼のそのポップス歌手としての一面しか知らないという人はぜひね聞いてもらいたいと思います、う
んはい、
次行きましょう、
はい、
次はすごいですよこれ、平均年齢 10.3 歳のちびっこガレージ3兄弟ザ・バンタムズっていうのがいるんですけども、その彼らのアルバム「ビウェア」というのが、オールデイズレコードからリリースされてます、
はい、
次はそれをお聞きいただきましょう、
はい、
ザ・バンタムズで「プリーズ・プリーズ・ミー」はい、ザ・バンタムズで「プリーズ・プリーズ・ミー」をお聞きいただきました、
はい、
まあ、お聞きいただいた通りビートルズのカバーなんですけれども、うん、すごいでしょ
う、うん、すごい、
平均年齢 10.3 歳のちびっこガレージ3人組というね、うんすごいんですけれども、
すごい、
プロデュースは当時多くの人気アーティストを手掛けていたディック・グラッサーなんでございますけれどもね、うん、そういうどういうんでしょう、名プロデューサーが目をつけてたというだけあって、うん、まあ、何かあったんでしょうね、ここにはね、の可能性を感じたんでしょうね、うん、まあ、音楽的にどうのこうのじゃなくて、なんちゅうんでしょうね、まあ、この子どもの声、ね、うん、というものにまあ癒されるかなと、
そうですね、
そこの一点に尽きるんじゃないかなと、うんうん、そしてまた上手くないっていうのがいいですね、これね、全然ハモってないというね、すごいですね、あの音楽的にどうのこうのじゃないというね、うん、まあ、こう息抜きにですね、うんうん、なんか深く考えずに音楽って楽しいもんだみたいなのが詰まってる気がします。
はい、
この CD のライナーノーツは以前お越しいただきました上柴徹さんで、まあ、今回も分かりやすい内容になってますから、はいはい、ぜひライナー片手にね、うん、楽しんでいただきたいと思います。そうですね、では次行ってみましょう。次は面白いですね、これもね、ドイツで活躍したリバプール出身の実力派ガールグループザ・リバーバーズという、ね、グループがいるんですけれども、うん、その彼女たちの、作品集がオールデイズレコードから出ました、
はい、
リバーバーズという、ま、CD なんですけれども、うん、次はそこから1曲聴いていただきたいと思います、
はい、
ザ・リバーバーズでピーナッツバター Well there's a fool around that's a sticky stickはい、ザ・リバーバーズでピーナッツバターをお聴きいただきました、
はい、
すごいですよこれは。ドイツで活躍したリバプール出身の実力派ガールグループでございます。
すごいですね、
彼女たちのですね個性的な点というのは、
はい、
色気とかね可愛らしさを全く売りにしていなかったという、うん、そんなガールグループだということでね、まあ、今でこそそんな人たちいますけども、当時はまあかなり珍しい存在だったと、
うんうんうん、
まあ、結局ドイツで数年活動しただけで1968年頃に解散してしまうんですが、うん、なんとですね去年、うんうん、劇作家のイアン・サーモンという人がですね、彼女たちの物語をガール・ドント・プレイ・ギターズというミュージカルにしましてね、でそれが2019年10月からリバプールのロイヤル・コート・シアターで上演されたんですよ、
うん、
でもそんな全く知りませんでしたけれども、はい、その映像の一部がですね YouTube にアップされていて、僕も確認したんですが、
はい、
なんかいいんですよね、楽器も弾けなかったね女の子たちがビートルズへの憧れから一生懸命楽器を練習してバンド活動を続けていくというまあストーリーだと思うんですけれども、
はいはい、
もうなんかねその映像というかね、それ見ててねこう想像しただけでこうジーンとくるものがあって、これ見たいなと、
はい、
で映画にしてもこれいけるんちゃうかなとか思ったんですけれども、まあ、なるかどうか分かりませんけれどもね、まあ、来たるべきその日を信じてですね、
そうですね、
これを聞いて予習していこうかなと、
はい、
皆さんもねぜひ予習してください、
はい、
ね、というわけで、はい、次行ってみましょうか。次はイギリスの白人 R&B シンガークリス・ファーロー、彼が1966年に発表したアルバム 14 Things to Think About という、ね、アルバムが6曲のボーナストラックを追加してオールデイズレコードからリリースされました。次はそこから1曲聴いていただきましょう、
はい、
クリス・ファーローで Think、 はい、クリス・ファーローで Think をお聴きいただきました、
はい、
この曲は、作詞作曲はミック・ジャガー&キース・リチャーズでございまして、はい、プロデュースはアンドリュー・オールダム、ミック・ジャガー&キース・リチャーズとなっております、はい、アルバムの、ね、先行シングルとしてリリースされ全英37位のヒットを記録しました、
はい、
同年のストーンズのアルバムアフターマスに、ね、収録されたストーンズバージョンでおなじみという、ね、方もいらっしゃるかと思うんですが、うん、
はい、
こちらの方はちょっと先だったんですね、うん、クリス・ファーロー版の方はね、うん、この、ね、クリス・ファーローの白人離れしたソウルフルな歌声と、
はい、
それからこの、ね、ジャガー・リチャーズの R&B フィーリングあふれる、ね、この作品の相性が、ね、うん、もう抜群ですよね、
うん、
はい、まあ、なんちゅうんでしょう、1960年代ブリティッシュロックの一種のハイライトと、ね、言ってもいいんじゃないか、
ね、過言ではないですね
ぐらい の、 気持ちになりますけれどもね、
はいはい、
まあ、とにかく、まあ、ブルーアイドソウルファンはもちろんストーンズファンにも、ね、ぜひね聴いていただきたい作品でございます、
はい、
うん、じゃあ次行ってみましょう、
はい、
次はアメリカのチェロキーと黒人の混血歌手アーサ・キッドがですね、うん、1953年にリリースしたデビューアルバム RCA ビクタープレゼンツアーサ・キッドというアルバムがあるんですけれども、
はい、
そこに初期代表曲を追加した作品がこの度オールデイズレコードからリリースされました、
はい、
次はそこから1曲聴いていただきたいと思います、
はい、
アーサ・キッドで処女時はい、アーサキッドで処女時をお聞きいただきました、
はい、
すごいでしょこれ、
うん、すごいですね、
まあ、この曲はですね1955年のシングルということで、うん、
はいはいはい、
当時日本で20万枚のヒットになりました
。すごいですね、いろいろすごいですね、
オリジナルは、うん、まあ、日本人にはおなじみの小城寺のたぬき林でございますね、うんうんうん、日本語も飛び出してましたけれどもね、うんうん、この CD にはセシボン、それからサンタベイビーといって、まあ、彼女の、ね、代表曲が収録されてるんですけれども、
はい、
まあ、ちょっと個人的にこれかけたかったかなということで、うん、これをかけてみました、
はい、
このアーサ・キッドという人は歌手、俳優、声優、ダンサーとね、うん、多分野で活躍した人でございまして、
はい、
まあ、マルチアーティストの、ね、先駆け的な、うん、まあ、存在なんですが、近年 Jay-Z の444のミュージックビデオに登場したり、ジャズメイヤホーンが敬愛するシンガーに挙げるなど注目を集めておりまして、
うん、
まあ、きっとね興味を持たれてる方も多いんじゃないかと思うんでね、うん、そういった方はぜひこの CD でこの偉大なアーティストの才能のね、うん、一端に触れていただけたらなと思います、
はいはい、
というわけでね、お送りしてまいりました今月のオールデイズレコードですけれども、まあ、次がラストでございます、
はい、
ですね、マット・デイモンとクリスチャン・ベールが主演を務めた2019年公開のアメリカ映画フォード vs フェラーリというね、うん、映画がありましたけれども、その世界観を1枚の CD にコンパイルした非公式妄想サントラ版ザ・サウンド・オブ・フォード&フェラーリ 60s ジェネレーションというですね、うん、CD がこの度オールデイズレコードからリリースされております、
はい、
この、ね、映画、うんうん、第92回アカデミー賞で音響編集賞と編集賞を受賞したりですね、うん、まあ、何かと、ね、話題になってるんですけれども、うん、内容もかなり好評のようなんですが、うん、これね残念ながら私見てないんですよ、うん、なのであんまり詳しいことが言えないんですけれども、うん、
はい、
この妄想サントラを聞かせていただいてね、なんとなくね、うん、世界がね見えたような気がしますね。で、まあ、この1960年代のアメリカンカルチャーがもう私そもそも大好きですから、うん、なんかこのサントラのおかげですごく見たくなったというか、
うん、
もうあとで DVD で見ますもん、これしょうがない、
う
ん、
そうですね、
で今回はね映画とリンクさせた視点でね、はい、ちょっと選曲できないので、うん、まあ、シンプルにこの収録された曲の中で、まあ、一番好きな曲をね最後まあかけたいと思うんですが、うん、
はい、
1966年にバディ・ホリー・フォロワーとして、ね、シーンに登場した人でございますトミー・ロー、その人が1966年にリリースし全米8位のヒットを記録したナンバーを、次は聴いていただきたいと思います、
はい、
制作に、ね、カート・ベッチャーが関わっているということで、まあ、個人的に好みかなという感じなんですけれども、
うん、
最後はそれをお聴きいただきましょう、
はい、
トミー・ローでスイート・ピー。
姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。FMII のホームページ、番組ブログのリクエストフォームからリクエスト、メッセージをお寄せください。 また本番組ブログでは過去の放送をポッドキャストで配信しています。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索し、ぜひアクセスしてみてやってください。
はい、というわけで今月のオールデイズレコードはこれにてお開きでございます。
はい、
次回はですね、先日3月21日にリリースされました大滝詠一のですね、
はい、
デビュー50周年記念版ハッピーエンディングをですね、特集してみたいと思います。
はい、
ナイアガラファンの方はぜひね、お聞き逃しの内容をよろしくお願いいたします。
はい、
それでは今週はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀哉がお送りしました。
それでは皆さん良い週末を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック、この番組は医療法人社団梅花会、杉本秀哉司法書士事務所、チロロネットの提供でお送りしました。